桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、桜井翔司言いたい放題の時間です。前回2週にわたってお送りしたあの須藤監督の番組はですね、突然話が終わるような感じになってしまいまして失礼しました。いろいろ反響がありましてですね、まあ、須藤監督の、刑訴法改正に関わった思いが分かったという話もあれば、間違ってるという話もいろいろあったんですけども、まあね、監督は今後とも、刑事訴訟法の行方に見守ってくださるというんで、私たちを頼りにといいますかね、期待していきたいと思ってます。まあ、冤罪者としてはいつもこう、私は冤罪のことを考えてるんですけどもですね、今日も、冤罪事件に深く関わっていらっしゃいましてですね、冤罪事件の弁護士ですと高名な佐藤博先生においでいただいてます。はい、佐藤先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生はもう法曹家になられてどのぐらいなんですか。
弁護士になった
んですか。そうですね、
はい、42年。
42年、あの学生の頃からこういう法曹家になろうと思ってらっしゃったんですか。
私はね、はい、そうです、大学にも入った時は刑事弁護人に なろうと、
はい、あ、そうですか、はい、あ、もうじゃあこう若い頃からもなるっていう意思って言いますか、うん、
あの実際にそういうふうにあの決めたのは、はい、高校になった時なんですけど。
あ、もう高校の頃。
そうですよ。
先生すごいですね。
ただですね、あの刑事弁護ということを振り返ってみると、はい、私は実は父に連れられて、あの夜会事件というね、
はいはいはい、
冤罪事件です
けど、山口県のね、
そう、はいはい、あの真昼の暗黒っていう映画があるんですけど、はいはい、これを小学生の時に連れて、父に連れて、怖い映画なんですけど見まして、はいはい、それでまあ、あの事件はまだ最高裁判所でね、
はい、
にこれからなるんだってんで、まあ、有名な話なんだけど、はい、おっかさんまだ最高裁があるんだという、はい、ところで終わるんですけど、はいはいはい、大学に入った時にね、
はい、
あの正木宏さんというのがまた無理でしたけ
ど、公明な弁護士さんですね、はい、
逆転で、まあ、無罪になった、はい、ということがありまして、それの、まあ、夜会事件の、映画を見てたということがやっぱり刑事弁護人というのがの、まあ、意味っていうのを感じ取ってたので。
あ、そうですか。
そう、それでもう大学に入った時はもう要するに刑事弁護人を志すんだって。
あ、そうですか。
そうです。
はあ、まあ先生と同世代なんで、うん、自分は高校時代から何にも考えてなくて、本当に将来のことも。
桜井さんの事件はね確か私が大学1年生の時の事件だと思うんです。
いや、昭和42年ですから
ね。私だから昭和42年に大学に入ったんです。
そうです。
だから18、私が。
いやいや、本当にね、すごい、やっぱり志あるって人はそういう人なんですね。自分なんか何にもなくて本当プラプラしてたっていう、本当に恥ずかしい。
いや、でこうやって出会えたわけね。
で先生、要するにじゃあ刑事弁護を志されて、うん、今まで関わられた事件ってどんなの。
まあ、それはあの一番大きい、私にとって一番大きいのはその、はい、足利事件。
最初じゃないですよね。あ、
最初はありませんね、はい、だから再審ということで言うとね、はいはい、あの広島であってうまくは実はいかなかったんだけど、
はい、
あの山本老事件というのをやりまして、
はいはいはい、これも有名ですよね。
そう、
はい、
その後ね、高松のこれは最初無罪になりましたけど、江内村事件
とかですね、はいはいはい、
それからその後一番最後のところですけど島田事件のね、
はいはい、静岡ね、
うん、の再審公判にも関与して、はいはい、それからあの足利事件と実は並行してずっとやってたんですけど、はいはい、横浜事件っていうね、治安維持法の、はいはいはい、
また近々何かあります
か。治安維持法でこれは、はい、あの免訴になりましたけどね、はいはい、実質無罪になった事件があって、はいはい、それからもう一つは これ結局最終的にうまくいかなかったんだけども、はい、あの福井の女子中学生、
はい、前川さんとね
いう事件のやってた。
ああそうですか。
それで足利の後はね、あの今大崎事件っていうの
は、はいはい今、はいはい、そうですね、はい、
もう一つ、まあ、ちょっと事件名はまだ言えないんですけど、はい、ある地方で足利事件とほぼ同じ時期にね DNA 鑑定で、あの有罪にされた事件の再審を今やってまして、
はいはい、ああそうですか。
だからまあ結構私はだから我ながら思うけど最新事件は結構たくさんやってるんです
よ。そうですよね、まあ、私が先生と初めてお会いしたっていうのはあの足利で、うん、あの足利市行ってね、はい、あの現地調査で、はい、あの時初めてお会いしてね。
だから桜井さんのことを言うとね、日弁連の人権擁護委員会にずっといたじゃないですか、
はいはい、
で柴田五郎先生が、ね、はいはいはい、深川事件のことをねずっとおっしゃってて、はい、いや大変難しい事件だなと本当に
そうですね、はい、
もう苦労ですが、女性の弁護士さんにはしましたね、あの
羽生さんって
羽生先生、羽生先生もお亡くなったけどすごく熱心にね。
そうですね、
あのだからあの二人ですよ。で柴田先生ですよ、私のずっとあの深川でずっとやってらっしゃる、
もううちの柴田先生はもう 人の力を頼るっていうのが得意な先生で、うん、自分でやろうともうする力と一緒にね人を入れるっていうのが珍しいですよね。だ
ってね、あのたくさんのね若い人たちが ね、はい、集まってうまくいったんですね。
そう、今の今私の黒板やってる先生方も何十年前はみんな若手で入ってくださった方なんですね。ですから本当にもうすごい。ただあの先生、まあ、佐藤先生の話なんですけど、まあ、そういういっぱい冤罪に関わられてですね、冤罪の原因っていうのはどこにあるとお考えですかね先生。
まあそうさまざまなことがあるんですけど、はいはい、まあ、やっぱり一番大きい問題はやっぱり取り調べがいろいろ問題があるということですね、はい、まあ、虚偽の自白。
そうですね、はいはい、
そう、はい、深川事件もそうですし、足利事件もそうですね。
そうですね。
でただね、私はあんまり一般的に言われないかもしれないけど、警察官を前に抗議するときあるんですけど、
はい、
あれ職務熱心っていうか、はい、あのね、警察官がね、はい、変に確信しちゃってね、これ犯人だと、
はいはい、
これがね、自分たちは主観的な正しいことやってると思ってるんですよ。
でもそうそうです。
だけど、ね、それもそこへね、はい、ちょっと待って、違ってんじゃないかっていう考えることをね、はい、しない風土っていうのか、
はいはい、
ブレーキがかかんないんですよ。
いっぱいこう決め込んでしまってね、戻らないでしょ。
そう、はいはい、それで実際その最新っていうかこういうになってみると、はい、まあ、今の袴田がいい例ですけどね、
はいはい、
とにかく1回有罪判決取っちゃったらなんかもうどことん諦めないみたいな
そうですよね。
そこのところがね、ちょっと日本はだからすごくそういう意味で過ちを認めることにちょっと躊躇するっていうのか、素直じゃないっていう、これは問題、
はいはい、
だから冤罪がね、であるということを証明することはすごくなんか難しいような気がしますよね、
うん、その難しいとなぜだと思われます。
だから一回あの決めちゃったことはね、お上が、なかなか正しいと言って押し通すみたいな、
うん、もちろんそうなんですけど、要するに、まあ、自分はそのなんですか、ね、警察がそのさっき先生職務熱心とおっしゃいましたけど、そのいっぺん自白やったと言わせると何でもしますよね、うん、その先生弁護をされてそういうことをお感じになりました、
うん、だから警察官たちはね、はい、あの無実の人がそんな簡単に自白するはずがないしね、はいはい、自白した以上犯人決まってんだろうみたいな思っちゃったでしょ、はいはい、だけど、まあ、足利事件が一番典型的だったけど、はい、全くの無実の人がね、はい、今回簡単にね、はい、自白しちゃおうっていう、いや、それがもう一つはその確信なんだけど、始末が悪いのはね、なんかその犯人であるように思える証拠があるじゃないですか、
はいはい、
それをね、に頼っちゃって、ダーンと言っ
ちゃうんですよ、うんうんうん、しかもね、自分は捏造するっていう、その不信感を持ってるんですよ、
うん、
その残念ながらその いろんな冤罪事件で、明らかになった事件で、捏造されていなかった事件の方が少ない。
それはね、
はい、
あのまあ、これはずっと昔、私が読んだ本であるし、実際、そう思いますけど、
はい、
捜査官としてはね、
はいはい、
犯人だというふうに今確信しますよね、
はい、
それでそれを否定してすると、否定しているとすると、
はい、
この今証拠捏造って言われたんだけど、
はい、
犯人に決まっちゃってるんだから、
はい、
もうちょっと事件を分かりやすくねしてやろうっていうんで、
はいはい、
誰かがねやって、
はい、
組織としてやるんじゃないと思うんですよ、うん、誰かがね、そんなことやっちゃう。それね、時にはさ組織としてね、
はいはい、
なんかおかしいぞと思っても、はい、もう言えないみたいな。いやで結局さっきの職務熱心のね、先が、あの、ね、そういう客観的な証拠を作ることが、
はい、
ある意味悪いことじゃなくて、 正義にかなうことだというふうに思ってる時があるんですよ。
警察の理屈ですよね。理屈、自分たちは正義やってるんで、うん、その要するにこいつは犯人なんでね、この人を有罪にするのが正義なんだと。
そうだから、ね、もし頑強にね、否定してる、まあ桜井さんじゃないけど、犯人のくせにね頑強に否定するのはね、けしからんと、でこいつをねすいませんでしたって言わせるためにはね、ちょっとこんなことした方がいいんじゃないかと。
はいはいはい、
あれですよ、
本当その通りなんですよね。
だから例えばね、そう、神戸の少年の A 事件ね、あの、はい、それはちょっと私はあの犯人かどうか全く分からないけども、はい、あの、ああの榊原の、 あの、
はいはいはい、
脅迫文ですか、あれがその筆跡はねはっきり分からなかったのに、はいはい、もうはっきり出てんだと、
はいはい、
いうふうに言って弱さしたっていうことが、
は
い
は
い、けしからんっつってね、いうふうにすごく言ってましたけど、
はいはい、
やっぱり捜査官というのはそういう事実と違うことをね平気で思い込ませて、
そうですね、
あとそういう意味ではねちょっとポーカーゲームじゃないんだけど、手の内に何もないのにね、強いものがあるんだよみたいな、で時にはね、はいはい、客観証拠で何もないだろうと思ってる時に、はいはい、びっくりさせるためにですよ、
はいはい、
いやそう指紋が出たとかね、
はいはい、
結婚が一致したとか、
そうですね、
で菅谷さんだってあれですよ、はい、DNA が一致したったって、はいはい、言われたんだけど、だってそれはそう思ってたわけですよ、
はい、
警察官、
はいはい、あれ先生、自分はそのねあの DNA は申し訳ないですけど科捜研のでっち上げっていうような気がするんですけどね。
あ、それはね実はそうじゃないんです、
そこまで言えないんですか、ね、
足利事件の場合はね、完全なミスなんですよ。どういうことかというと、あの半袖下着にね、
はいはい、
犯人の正規がついてたんで、
はいはい、
ところで笑ってくださいよ、あのね、その正規の場合はね、あの女性の膣内から採取しますね、
はいはい、
その膣の細胞と、それから犯人の精子とか一緒になっちゃってるわけですよ、
はいはいはい、
でそういう意味でね二段階の分離っていうんですけど、まずその膣の細胞を除去しまして、
はいはい、それ被害者ですね、
被害者
になった場合 ね、
はい、ね、で精子の細胞だけ取り出すと、それどういうこと、精子がね非常に硬い細胞の方でかあの覆われてるわけですよ。
あ、そうですか、は
い、でその膣の細胞を溶かすものを先にやって、その遠心分離で除去しちゃうと、
はい、
犯人の精子だけ残りますよね、
はいはいはい、
でそれがマニュアルなんですよ、
はい、
ところが笑ってくださいね、あのね、マミちゃんの半袖下着ね、調べてみたら、その膣細胞が見つからなかった、誰もですよ、だって幼児のあれなんだから、
もちろん
だって、それで精子がね、あったでしょ、でその2段階の分離法って取らないでいきなり鑑定しちゃったんですよ、それで今ではね、そのマミちゃんの方が菅谷さんの方によく似てるんですよ、あれ、そうだから精子を取らなきゃいけないのマミちゃんのやつを見つけた、
あ、その可能性は
いや、それは正解だと思う、それで今回はね、その精子のものやったら全く違ってるわけですよ、
はいはいはい、
もう一つ今回のいまいち事件に関係するんだけども、その時ね足立はどういうことしたかというと、その間違えちゃったのはねマミちゃんのを見つけたんじゃなくて、当時あの警察官ね、捜査した人たちが、
はいはい、
触ってるか素手で、
はいはい、
触ってます、はいはい、それを見つけたんじゃないかと、いうふうに考え
て、要するにコンタミってやつですか、
当時のね警察官調べたわけですよ、はい、そしたらね、なんとその今井氏の時にもう総裁地課長になってた人が、第一線でやった時のその人の方だったところで分かっちゃった
わけ、あれ、それはあの今井事件ですよね、
そう今井事件、
はいはい、
それで今井事件で、犯人のだと思ってたのが実はその総裁地課長だったんですよ、
はいはい、それは、
それで今回の混迷の理由になってるんだけど、その足利事件の時に結局正しい鑑定方法をやってなかったから、
はいはい、
誰のものか分からなくなっちゃって、
はいはい、自分はほらそのあの鑑定の方っていうのは飯塚事件と似てますよね、
あ、だからその MCT118 っていうのと全く同じ方が出ちゃって、
は
い
は
い
は
い、
あり得るんですか、そんな同じ方、
あの実はね、すごくよく見られる方なので驚くべきことも何でもないですよ、だけど私たちはね、まあ、当時は16、26だったんだけど、はいはい、東の足利、西の飯塚って言って、
はいはいはい、
両方とも同じでしたからね、それであの熊さんと菅谷さん、無事さんで、あの真犯人はね、その養女をね相手にするのは16、26かよって冗談で言ったんですよ、でもねそれは決して珍しい方でも何でもなくていっぱいいるんですよ、
あと要するに当時の未熟さでそういうの出たってことなんですか、
だから当時の未熟さで、もうだって足利市に500人もいる
中
の一人なんですから、
はいはい、まだね
菅さんはね、それでだけどそれは犯人の勝手じゃないんですよ、真美ちゃんと似てただけで、だから勝手に犯人を16、26と決めちゃったんですよ、
あの先生、自分はあの足利事件の裁判傍聴に行って、その当時の福島さんで誰でしたか、なんか出てきて、その全てのあれを使い切ったとおっしゃってましたよね、あの証人、その鑑定するもの何
DNA の資料、
そうい
やいや、あのね、どういうことかというとね、全ての資料を使い切ったとは言ってなかったんです、足利では
何回もやったと言ってましたですよね、
うん、もう何回もやった、
そのけど、その袖で出てきたものがこれだって示しましたよね、うん、だからその何遍も何遍もやって、その菅谷さんに合わせるような方を作ったんじゃないかと気がしてたんですよね。そこまではしてない、
そこはしてないね、
そこまではしてない、
そういう意味で、あのね、そういう意味でね、はい、足利事件はその証拠を捏造したってんじゃなくて、すごく稚拙なね、鑑定をやって、で菅谷さんが犯人だと思っちゃったんですよ、
うん、
だから犯人の方が、実は真美ちゃんっていう被害者の、ね、方を犯人の方と思っちゃったから、で本当の犯人が逃れちゃってた、
はいはい、
いや、それでもう一つはね、いや、僕最近その清水清さんがね、
真犯人は
殺人者そこにいるってい
う、いや、読みましたね、
はい、うん、でしょ、はい、あの中に書かれてることは、実はね、その足利事件の犯人は誰かということで、はいはい、真美ちゃんにね、
はい、
最後に接した人物がいるんですよ、
はいはい
ね、でそれでは私たちも写真で分かってたんですけど、
はいはい、
もしかしてっていうことでね、当たってみたところ、その人物の方をね調べてみたら、
はい、
その今の半袖下軍のやつは菅谷さんの事件で調べてるので、犯人の方だけは分かってたわけ
です、
そうするとぴったり一致する人物がいたんですよ、
はいはいはい、
でそれが今の、うん、あの福島真弥ちゃんっていう、
はい、真弥ちゃんの事件ね、
の、あ、じゃあ横山ゆかりちゃんだ
から、あ、最後のね、
あの今もね、ずっと捜査してる、
今そう、事故になってないやつですよね、
そう、は
い
は
い
は
い、
それはね、まだその彼女がどこにいるかもわからないような状態なんですけど、少なくともね、真弥ちゃんの犯人は事故になっちゃったんですよ、
そうですね、前の4件でしたっけ、
そう、
あれは事故ですね、
それの犯人であるというふうに考えられるわけで、それを清水さんが書いたんですよ、
はいはい、
それをだから、しかし検察の指示でそれ以上捜査ができなくなっちゃった、
うん、なぜですかね、
それはね、実は司会事件で2つの鑑定やったんだけど、本田先生の鑑定、鈴木浩一先生、
はい、
その鈴木浩一先生の実は型がね、鑑定を古いものを対象にしたために一部違ってたんですね、はっきり言うと、
はいはいはい、
それでその型と今度真犯人の型は違ってるわけですよ、当然のことだけど、
はいはい、
こっちが間違っちゃうんですよ、だけど変な言い方で、あの警察検察はね、足利事件でその型間違えちゃって、間違った人捕まえたら大騒ぎになっちゃったから、また今度ねやっちゃったらもっと大騒ぎになるって言って、真犯人が分かっていながらですよ、
そうですね、
進まない、でそのことを本に書いたのが清水さんの本で、
はいはい、
今はまだ問題になってるんですよ、それの話になってる、
そうですよね、あれ本当どうしたらいいかっていう感じ、
それでね、あのさっきの冤罪の話と同じだけど、はい、私はねこう思うけど、あの不可事件も同じことですけども、
はい、
間違った人を逮捕起訴しちゃったで、その人を犯人だと決めつけるということは、真犯人を逃すことになります
よね、もちろんそうですね、
はい、私真面目にね、警察検察にね、あなた方はね犯罪に近いことやってんだよと、今無実の人をこう、ね、やっちゃうということは、
ね、
犯罪者を逃すことになるでしょ、それで今の幼女誘拐殺人事件ってね、連続的に起きてるんじゃないですか、で菅谷さんをね、
そうですね、
犯人だっていうふうに逮捕してることによって、横山にゆかりちゃんって別の事件が起きちゃったわけです
よ、そうですよね、そう
こんなのね、人災っていうかね、だから僕はその間違って逮捕起訴される人も大変な災難なんだけども、実は市民がね、あの警察がちゃんとした捜査をやられてることは被害者になっちゃってると、
本当はそうなんですね、
そうなんですよ、そこに気づかなきゃいけない、だからやっぱり 警察がもし誤りだったったら早く軌道修正してくれないと、
はいはい、
市民は困っちゃうのに税金かけてですよ、
うん、そうですよね、
無実の人をね、犯人呼ばわりずっとしてるっていう、うん、東住吉なんてのもお嬢嫌が悪いでしょ
いや本当そうですよね、
東電ホールだってそうじゃないですか、そうだよ、深川だと同じことを検証しないんだから、間違った
そうです、いや未だに犯人って言ってますから、公然と思うとどうしようもない組織ですよね、
そういや、それはねちょっと許しがないことだ、
そうですね、だから先生、そのそういういろんなことを考えられて、先生も放送家で40何年やってらっしゃるじゃない、うん、でその要するに裁判、私裁判村って言うんですけど、この欠点とかそういう欠陥ってどういうところにあると思われますかね。
それは日本の一つの特徴はね、冒頭の話にも関係するんだけど、明治以来だからやっぱりお上がずっとこういうことやってきたじゃないですか、それで本当にお互いなんか役人根性みたいなね、弁護士の力が弱いですよ。
そうですね、
あの、まあ、いろいろ批判はあるけどね、裁判員裁判っていうのがあって、刑事裁判に市民が参加するようになったこと自体はね、それは少しは風通しを良くしてるんだと思います、
はいはい、
で外国の 時はやっぱり必ずその市民がね、警察、検察、裁判所っていうのをちゃんと見るっていうね、仕組みなんで、やっぱりまあ、少しずつなんだけどそれが改善されるんじゃないかと。で、先ほども言ったように、刑事事件の被害者っていうのはね、実はその起訴された人だけじゃなくてですよ、市民そのものなんですからね、
本当はね、
そういうこと
に気がついてない、
気づいてくれなきゃいけない。
そうですよね。
だからまあ、場合によってはその犯罪者っていう人を更生させるってことについてもね、市民とも全然違うんだっていうふうなこう感覚ではなくてですよ、やっぱりどういうふうにしてサポートした方がいいんだかって。だから、あの死刑判決なんか下した裁判員がね、すごく悩むっていうのは私はすごくいいこと。裁判官全然悩めませんからね。
悩めないですね。
悩めないでしょ。だからああいうことを神に委ねてるっていうのはやっぱりダメだっていうふうな。
やっぱりもっと市民が直接関わるようなっていう意味ですね。
そう
です。先生ほらこの今度一応刑事訴訟法改正されたじゃないですか、あれについてはどう先生どう思われますか。
いやそれはなんか本当に焼け太りっていう言い方があるけれども、その芦川事件の後ね、特に検察の改革っていうのは村木さんの事件のきっかけにですよ、あのどういうふうにしたらいいかっていうこと で取り締まりの可視化っていうことになったんですけれども、まあ、今回の今市の事件がまあいい例のようにね、
や
っぱあの可視化のあれがね有罪の決め手になったんだみたいに
逆にそうですよね、
なっちゃってるから、ちょっと全然趣旨が違ってんじゃないかっていう。
そうですよね。全くもう自分もあれでその林真琴さんという方がね、その裁判員法、あの要するに刑事訴訟の改正に関わってる法部以外の人は可視化の対象じゃないってはっきり言いましたよね。それは要するに裁判員裁判と検察特別事件以外は可視化しないって言ってるとあとはその別件起訴したら可視化しないって言ってる、あれは我々のように別件逮捕されたらもうできないってことですよね。
いまいちの事件だって、最初は別件逮捕ですからね。
あれもあれはなんていうかな、なんて変な時間ちっちゃな事件ですよね。
あのだから
消費を取る
分野、そう
でしたね。
それの時のからもうすでにあの事件を喋れるわけだから
ですよね。じゃああんまり今度の改正やっぱりちょっと先生としても不安に思うことがあります、
ね、いやだから弊害ももちろんあるんですけど、ただね今市の事件で私は映像を見たわけでもないですよ、だけど、ね、見る人が見ればね、そういうものがやっぱおかしいっていうことが分かるわけなので、あれをねなんか任意の取り調べだっていうふうに言う感覚は分かんないんですけど私は。
もういや自分もそうなんですよ。あれがそのあの部分の見て、そのいやこれで白紙性があったとかね、証人犯人の心証を得たなんてどこ見せたら見たんだろうって気がして、
だからそこはね裁判官がリードしたのかどうか私知りませんよ、だけどねまあ少なくともあのどういう取り調べがなされたのかっていうのは部分的にでも、まあ、分かるんで、まあ、その捜査なんかのがどう評価するか分からないけど、まあまあ、だから一挙にうまくはいかないのでね、
そう皆さんおっしゃいますけどね、我々としてはそのいや一挙どころ逆に言ってんじゃねえのって
。いやそれはだって
そのすごい不安
感によってはね、証拠は何もないのに、あんなものがね証拠にされて有罪にされたっていう話になってるわけだから、それはないでしょっていうふうに思いますよ。
だって司法取引だって先生何この言うのは証人保護とか始まっちゃって、弁護士にその証人を教えなくてもいいなんてできたんですよ。これすっごい怖いと思うのに、このなんていうかその警察や検察に対する盲信っていうんですかね、その善意の解釈が自分には理解できないですよね。
だからその点もね、まあ、先ほどちょっと私もちょっとはっきりは言えないけど、日弁連って組織あるじゃないですか、これもね確かにね進歩的な部分もあるんだけど、どこかやっぱりその体制の中に入っちゃっててね、まあ、適当にだから利用されてますよ、
ね、自分もそんな本当に気がするんですよね。もう本当にこう情けないって。でもね、まあ、我々被害者としてはねもう声を上げ続けるしかないんで、
そうです、
ぜひ先生にもご協力いただいて。で先生、ね、これから夢みたいなの終わりですかね。先生の夢、
僕の夢、
もうないですか、
ね、いやそんなことなんですよ。あのね、私はだから今年68になるんですね、それでもう同期でね、現役だっていうのはもう裁判官ではね、そこ最高裁長官しかいないんですから、
あそうですか、
もう検察官みんな定年でや
るんで、あそうですね、
で弁護士はだから現役が続けられるっていうポジションなんですけども、あと何年その現役でやれるかわからないんですよ、だけどねまだまだ本当に刑事司法でね改革しなきゃいけないことあるじゃないですか。
そうですよね。
それ実際に私が関わってるのではね、あの最新事件では別 の事件もあるので、まあ、そこから
大崎もそうですよね、
大崎だけじゃなくてね、 まあ、だから今実際最新事件あの今日は言わないんですけどもう一件あるし、まだそうだイノセンスプロジェクトってのは、
はいはい、まだ始まったばっかりね、はい、
で一昨日もその会議したんですけど、はい、まあそういう意味ではねまだまだやらなきゃいけないことがあってあのスタートしたばっかりみたいな感じなんです
か。あ、そうですか。もうそれは先生のそういう言葉を伺って安心しました。あのもうね、本当弁護士さんは定年がないんで、うん、ぜひあの本当に動けなくなるまで先生
そう
延滞者のために
いやいや、はい、でもね桜井さんもね、はい、あのさっきのあれではなくてやっぱりずっとあなたはすごく珍しいと思う。あのこういうことになった人でね、はいはい、こんだけ発言してる人いないからね。
まあそうですね、本当にあの目立ちすぎるっていう。
いやいやいや、ずっと言ってるでしょこのラジオもそうだけど
そうですね、はい、
こういうことはね経験者じゃないとちょっと説得力がないところもあるので、うん、はいはい、そうなんです。だからまあ、はい、ぜひそれを、はい、あのほぼ年は同じで、
はい、もう自分の
ちょっと違う人生やったけど、はい、最後なんか一緒になっちゃった。
そうですね、もう分かりました。ぜひ先生今後ともあの、お力、冤罪者にお力いただき今日本当にありがとうございました。佐藤先生の今日はお話を伺いました。先生はですね実はあの東大法学部にいらしたんですけど、2週ほど前の週刊ポストに舛添さん、皆さんね大騒ぎになって分かりますよね。で舛添さんが優秀だったのか、それともあの鳩山邦夫さんが一番優秀だったのかと話がありまして、実は佐藤秀先生が法学部ではトップだったんじゃないかって話が載ってました。そのぐらい優秀な先生で、いろいろな角度から、まあ、冤罪を支援してくださって、ね、いろいろ体験なさったんだなということを今日改めて分かりましてですね、先生自身も42年も法裁判の世界に関わって、この世界がおかしいということを感じているんだなと改めて思いました。あの先生も今おっしゃってましたけど、一般の国民がですねやっぱりその裁判に関わっていくといいますか、この世の中の全てのことに無関係でいられないんだということをやっぱり自覚する必要があるんだなということを改めて今日は教えていただいたような感じです。私も先生と、まあ、年齢同じ世代ですんでね、これからも先生が倒れるまでって言いましたけども、私自身もその倒れるまで冤罪の問題を語り続けていこうかなと思ってます。今日もじゃあ最後にゆらゆら春をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
どこか春松人の心に花咲く時はいつ、きっといつかそうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は。
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
春待つ人は笑って笑っているものさ、そうさ君もそうさ、友がいるじゃん。